毎週水曜日に配信している三田警察オンラインの時間です。この時間は三田警察署に電話をつないで、この1週間の事件事故など気をつけるポイントなどお話をいただいております。お電話に出ていただいているのは三田警察署副署長の柳田さんです。お待たせいたしました。
こんにちは、三田警察署副署長の柳田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この1週間選手お休みいただきまして2週間ぶりという形になりますけれども、はい、この間の事件事故などいかがでしょうか。
はい、早速ですけれども、はい、ご紹介させていただきます。
よろしくお願いします。
まずちょっと何件かあったんですけれども、はい、このインターネット詐欺というのが発生しておりまして。
あ、そうなんですね。はい、
はい、簡単に言いますと、インターネットで、財布を購入しようと、お金を振り込んだんですけれども、はい、商品が届かなかったとかですね、あと、インターネットで、ぬいぐるみを購入しようとして、はい、ビットキャッシュで支払ってくださいと言われて、支払ったんですけれども、商品が届かなかったとかですね。
なるほど。
はい、結構この三田警察管内、インターネットでね、お買い物される方は多いと思うんですけれども、届かないとかですね、はい、あと、申し込んだら、なんていうんですかね、欠品してるとか、送れなくなったんで返金しますとか言ってですね、
はい、
結局、言葉巧みにアプリを操作させられて、で、お金を逆に相手に振り込んでしまったりとか、そんなような詐欺も出てますので。
ああ、そうなんですね。
ちょっとインターネットで買い物されるときはですね、はい、ちょっと十分、特に口コミとかですね、他の、詐欺サイトじゃないかとかですね、はい、そういうのを確認した上で、ちょっと慎重に買い物していただきたいなと。
そうですね、気をつけないといけないですね。
はい、思います。
わかりました。はい。
で、次はですね、これもちょっとインターネットに関係あるんですけれども、はい、副業名目の詐欺事件ということで、
はい、
これはですね、SNS で知り合った女性から、はい、投資みたいな形でですね、この商品の原価を支払うと、はい、その商品が売れた時に、その原価に 30% ぐらい上乗せして金額が受け取れるというような副業を、持ちかけられてですね、で、そのお金を振り込むわけなんですけれども、結局お金返ってこずでですね、振り込んだだけということで、140万円ぐらい取られてしまったっていう。
高額ですね。はい、
この手のこの投資アップとかはですね、結構独自のアプリをインストールするように言われてですね、でそのアプリ上ではお金を向こうに振り込むと、振り込んだ分の額が増える、でしばらくすると運用されたり、利益が出てその分のお金が増えて、アプリ上ではお金が増えてるように見えるんですけれども、それただアプリの中で数字が増えてるだけで、実際に下ろそうとするとなんか違約金が発生するとかですね、いろいろケチをつけられて結局お金は返ってこない。
そうなんですね。手が込んでますね。
はい、だからあんまり簡単にですね、投資でお金が儲かるっていうので、飛びつかないように、
そうですね、
自分でしっかりと調べた上でですね、やっていただきたいなと思います。
そうですね、冷静に考えてですね、はい、
はい、あと、特殊詐欺の発生ということで、6月の14日にですね、これ市役所とかですね、厚生労働省と名乗ってですね、医療費の還付金がありますとか言われて、結局 ATM に誘導されて、でそう言われるがままに電話で指示されて ATM を操作したら、お金が約140万円ぐらい他人の口座に振り込まれてましたっていう詐欺が一件発生しております。
そうなんですね。まだまだこれも油断できないですね。
三田市内ではやっぱりこの還付金があります、医療費の還付金ありますよっていうのは詐欺と、あと携帯電話がもうすぐ止まりますよっていうこの詐欺、で昨日にも特殊詐欺が一件あって、
そうですか、
これも結構長くを取られてるんですけど、これはもう警察官を語ってですね、あなたに犯罪の容疑がかかってますよって言って、でお金、あなたのお金を調べる必要があるんで一回振り込んでくださいねとかって、逮捕状を、テレビ電話で見せられたとかして、お金を振り込まさせるっていうのが、昨日ちょっと被害で600万円ぐらいの被害が出てますので、大体この3種類がよく出てますんで、皆さんそういうのを聞いたらですね、詐欺だなというふうに認識いただければなと思います。
そうですね、気をつけていきたいですね。はい、
と、あと、賽銭泥棒が結構出て
きまして、賽銭泥棒、はい。
はい。罰当たりなんですけれども、
そうですね、
この三田市内の神社でですね、はい、あの、賽銭が盗まれるっていう事件が、まあ、数件発生してまして、
そうなんですか。
まあ、大体この、賽銭箱を壊してですね、で、中を持っていくという、まあ、賽銭の、中の賽銭もそうなんですけど、箱も壊れてしまうということで、まず神社管理されてる方は大変。
そうですね。はい。
まあ、これはちょっとあの、神社のあたりですね、はい、まあ、不審な方を見つけた人はですね、まあ、もう遠慮せずに110番していただきたいなと、はい、思っております、はい。
これは夜間ですか、日中ですか。
そうです、あのほとんどが夜間なんですけれども、
夜間なんですね、
はい、日中のパターンもあります
ね。あ、そうなんですか、
はい、なかなかあの時間も絞れない、
そうですね、
なんですけれども、はい、
気をつけていきますね、
はい、
わかりました、
お願いいたします。はい、あとこれちょっと6月15日の話になるんですが、はい、あの風が強い日があってですね、この倒木というので通報が2件ぐらいありました。
あ、
ね、雨はそんなに降ってなかったんですけれども、はい、あの風が強くてですね、でこの三田市のあの鴨の、
はい、
付近の道路で、まあ、2件ぐらい倒木が
発生、木が倒れたんですね。
そうですね。でど、まあ、1個はもう道を塞いでいるような状態で、
あ、そんなに木の木
を、はい、どかしたり交通整理はしたんですけれども、あのやっぱあの山あいの道結構多いんでですね、うん、
はい、
で、あの風が強い日はあの木でももうちょっと枯れかかって倒れそうな木っていうのがやっぱりありますんで、そういうのが風でダウンと押されて、
ね、
はい、ありますんで、あの特に風の強い日とかはですね、はい、あので夜間は気をつけていただかないと急に前に木が倒れてるって道を塞いでることもあります。
大きな事故になりますもんね。
ちょっとスピード、そういう時はスピード落として ね、運転をしていただくようにお願いいたします。
はい、はい、安全運転お願いいたします。はい、ではあの今日のテーマですけれども、どんな内容になりそうでしょうか。
はい、まあ、あのもうすぐあの学生たちが夏休みを迎えるということ で、
ね、
はい、ちょっと薬物の乱用防止についてお話しさせていただきたいなと思います。
はい、薬物乱用防止についてですね、お願いします。
はい、はい、この薬物というのはですね、はい、まあ、あのまあ、主にこの中枢神経に、うん、まあ、作用して、まあ、興奮作用をもたらしたり、はい、まあ、逆に今度抑制作用をもたらしたり、して、まあ、爽快感とかですね、うん、まあ、酩酊感のお酒によった感じですね、うん、はい、あと、ま、幻覚、妄想、はい、うん。で、ま、心身への悪影響を引き落とす、うん、はい、ものです。
はい、
で、ま、代表的なこの違法薬物には、まあ、ま、大麻、うん、まあ、マリファナっていうやつですね。はい、で、あと、覚醒剤。うん、で、あと、アヘン、
はい、
コカイン、
はい、
ヘロイン。で、MDMA とか LSD っていう、はい、まあ、合成麻薬と呼ばれるものがあります。まあ、この中でですね、はい、まあ、一番、メジャーなのはやっぱり大麻と覚醒剤。うん、で、あの正直言って大麻なんかはその捕まる、はい、犯人の年齢層っていうのはもうやっぱり30代以下がほとんど、
そうなんですね、
若い人、逆にあの覚醒剤の方は年齢層が逆に高くなって、はい、
そうですか、
やっぱ抵抗感があると思うんですけども、
なるほど、
うん、やってきてます。
はい、
でこの大麻っていうのはですね、うん、まあ、あのいわゆる、まあ、マリファナって呼ばれたりですね、はい、あとハシシとかチョコなんかで、と呼ばれることもありまして、まあ、乾燥した大麻草の葉っぱをですね、あのキセルとかパイプで、うん、まあ、タバコみたいに吸煙するのが、うん、まあ、一般的です。はい、でも、まあ、使用すると、まあ、感覚が過敏になったりですね、はい、で陽気で快活になったりすると言われていますが、うん、まあ、感情が不安定になったりですね、はい、興奮状態とか錯乱状態とか、はい、まあ、暴力的になったり、
うん、
まあ、逆に判断力や思考力の低下によって、うん、まあ、無気力状態になったりするとも言われています。
正常な状態ではないですね。はい、
でまた今回覚醒剤はですね、はい、このまあシャブとかですね、うん、スピード、はい、S なんかというような呼ばれることがあるんですけれども、まあ、主に使い方としてはまあ水溶液にして、はい、まあ、水に溶かして体内に注射する、うん、すると、
はい、
いうのがまあ一般的ですけれども、はい、そのあの覚醒剤自体を炙って煙状にして吸煙したり、はい、まあ、あと飲み物に溶かして飲むっていう場合もあるみたいです。うんうん、いや、この覚醒剤というのを摂取するとですね、はい、まあ、疲労感とか眠気が解消して、
はい、
まあ、すごい強い高揚感を得られるっていうのがあるみたいなんですけども、はい、その反面ですね、
はい、
まあ、一時的にその快感を過ぎると、うん、
はい、
まあ、激しい脱力感とか、はい、倦怠感に襲われると、まあ、言われています。
そうですね、はい、
まあ、効き目と切れ目みたいな、そういう表現しますけれども、はい、覚醒剤というのはまあ依存性がすごく強くてですね、うん、まあ、幻覚妄想といった、まあ、深刻な精神障害に陥りやすくてですね、錯乱状態による発作的な殺人などの重大な犯罪への危険性もあります。
あ、こっちも危険ですね。
はい、はい、 で、この大麻と覚醒剤の2種類の薬物で、うん、まあ、昨年の兵庫県の検挙人員の、まあ、約 95%
を
占めています、
はい、
この違法薬物っていうのは、はい、この反復使用によってあの依存をもたらします、う
ん、依存症なんですね、はい、
でもうやめたくてもやめられないという、まあ、脅迫的使用をまあ引き起こしてしまうというので、うん、やっぱり再犯率が高いというのはそういうこと
なんですね。
でなぜまあ薬物を使用するのがダメなのかと言いますと、はいはい、まあ、薬物なんてまあ個人責任で、ね、はい、じゃないかと、まあ、思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、まあ、そもそもまあ法律的にされているということは、ね、まあ、さておきまして、
はい、はい、
今薬物依存っていうのは、うん、まあ、個人の健康問題だけじゃなくてですね、はい、まあ、学業職業、はい、でまあ、家族、うん、で対人関係などさまざまなことに、うん、まあ、影響を及ぼして、
はい、
でまあ、薬物を入手するために、うん、あの窃盗などの犯罪に走るケースもやっぱりあります。でまあ、例えば薬物の影響で体を壊したり、はい、まあ、仕事への意欲を失ったりして仕事がなくなった上に、うん、はい、まあ、新たな薬物が依存しますので欲しくなった時、うん、はい、手に入れるために家族とか友達から借金をして、
借金、はい、
でも続けた挙句に誰もお金貸してくれなくなりました、
はい、
じゃあもう窃盗や強盗などの犯罪行為に走ってお金をなんとか手に入れて薬物を買おうとするというようなこう悪循環ということ
ですね。
あります、
で
またまあ薬物の影響を受けたまま車を運転するというのも、はい、あの大きな事故を起こす原因となります。
正常な判断できない状態ですもんね、はい、
だからまあ個人だけの影響にとどまらずにですね、はい、周りの人にすごく迷惑をかけてしまうというような影響があります、はい、で、まあ、のシンナーとかですね、はい、で、まあ、大麻なんかも比較的容易に入手できる、まあ、薬物なんですけれども、この未成年者の、はい、が、まあ、飲むお酒とかタバコとかですね、はい、あとシンナー、大麻みたいなこの比較的容易に入手できる薬物っていうのを、はい、ゲートウェイドラッグと呼んでまして、まあ、安易にこう乱用するとですね、うん、覚醒剤などの副作用や依存性の強い薬物にこう誘引されるというか、まあ、うん、一つランクが上がってしまう
と、ね、また強いものっていうなっていくんですね、
はい、まあ、入り口みたいな感じで、はい、結局はシンナーぐらいなら大丈夫と思ってたところが、はい、だんだんいろんな刺激を求めるようになって心のハードルも下がって、はい、一つもっと依存性の高い危ない薬物に進んでしまうと考えられています。でも薬物の誘惑というのはですね、この日常生活の中に広く存在しています。
そうなんですね、はい、
まあ、先輩から勧められたとかですね、まあ、知人が気分転換とドラッグをくれたとかですね、はい、まあ、海外旅行に行って、あの現地の人が売ってくれたとかですね、あの、まあ、乱用のきっかけっていうのはさまざまで、まあ、些細なことをきっかけに、まあ、薬物に手を出してしまう危険っていうのがあります。ただ、はい、たった1回の使用で、はい、まあ、薬物依存になることはないんですけれども、まあ、シンナーぐらい大麻ぐらいになってると、はい、まあ、安易な気持ちで手を出すとですね、はい、1回が2回、2回が3回になって、はい、薬物使用に対する心のハードルがどんどん下がっていきます、
はい、
そしていずれは薬物依存に陥ってしまいます。だもう最初の1回というのがもう薬物依存の始まり、
はい、
逆に言うと1回もしなければ薬物依存になることは絶対ないの で、
うん、そうですね、
はい、この1回というのをいかに防ぐかというのが大事かなと思っております。
そうですね、誘惑が増えるこれからの季節、やっぱりこの辺りきちんと、ね、気をつけていきたいですよ ね、
すね、
はい、分かりました。薬物依存気をつけましょうということです、
はいはい、
ではあのまとめていただけますか。
はい、あの、まあ、梅雨が明けるとですね、まあ、いよいよ夏休みのシーズンがやってきて、はい、まあ、気分が開放的になることはまあいいことなんですけれども、はい、まあ、そのような心の緩みが薬物使用に対するハードを下げてしまうというのも事実です、はい、まあ、昨年まあ兵庫県で検挙された薬物事犯の被疑者が766人
ですけれども、あ、
はい、まあ、そのうち 60%、 約 60% が大麻で検挙されておりまして、
はい、
まあ、その検挙された大麻で検挙されたのが451人いるんですけど、はい、そのうち29歳以下の被疑者の割合が 75%、
あ、そうなんですね、
まあ、ほとんどが、まあ、あの29歳以下、
そうです、ね、
ということになります、はい、まあ、これらの数字からも、まあ、いかにあの若者の間で大麻、まあ、が蔓延しているのかというのが分かっていただけると思います。
そうですね、はい、
まあ、薬物犯罪にはですね、窃盗事件や傷害事件のような、まあ、明白な被害者がいないので発覚しにくいのが現状なんですけれども、 まあ、もし薬物使用が疑われるような人が身近にいればですね、はい、ちょっと勇気を持って警察に相談していただきたいなと思っております。
はい、
この薬物依存というのは決して一人で抜け出すことはできませんので、はい、どうしても警察や、まあ、専門の医師の力が必要となってきますので、うん、よろしくお願いいたします。
はい、勇気を持って警察に相談と、その人を助けるためにも相談してほしいですね。
はい、
分かりました。ではこれからの1週間もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、三田警察オンライン、三田警察署副署長の柳田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。